私たちを愛して十字架にかかり、三日目の見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。動画を見ていただきたいと思いますが、山本牧師のですね、以前の動画を覚えていらっしゃいますでしょうかね。嫌だ病になって感謝をして一人一人祝福したら全く変わったということですけれども、あの時は入った時のことですけど、今度はその会社を辞める時の話を聞いていただきたいと思います。今日の説教とも関連していくので、それじゃあお願いします。
こんにちは。長崎に住む山本と言います。前回の続きを話したいと思います。私はある会社に勤めて、その会社が嫌でたまらなくて、そして、そのために祈り続けて、神様に祈り続けていく中で大好きになったという話をしました。今回はその退職する時の話をしたいと思います。その会社では、本当にこう一人一人がですね、成績を上げなければ、認められない、そういう会社でした。そして各支部においても全体として業績を上げなければいけない、そういう会社だったんですけども、そのどうしてもその性質上、成績を上げられない人は人々から評価されない、そういう雰囲気がありました。でもその、コツコツとですね、地道にこの働いている人もいましたけれども、しかし成績を上げられない、しかし生活を支えてい かなければならない、そういう方々がいっぱいいました。そして私は退職するとき、皆さんに何と言って退職したらいいかなと思ってたんですけども、心の中に、ある御言葉が来ました。それは、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという御言葉でした。どんなに人々から評価されなくても、また、成果を上げられない、そういう状況であっても、神様の目には一人一人が尊い存在だということを本当に伝えたいなと思いました。そして、最後に各支部に行って、その御言葉にの話をしました。そうすると、話していると神様が一人一人の心に深く触れておられるのが分かりました。そして、退職し、そして、パンフレットをですね、聖書の、話が、聖書の中の話がですね、載っているパンフレットを、会社の全員にですね、配って、辞めることができました。そして十数年経って、再開したんですけども、その会社のうちの、一人の方が、あなたがくれたあのパンフレット、未だに捨てきれなくて、未だに大切にも持ってるんですよと言ってくださいました。そして、また別のある方と再会したんですけど、その方も単純にですね、私がイエス様のことを話すと単純に信じて受け入れてくださいました。本当にその時の話や、パンフレットの聖書の御言葉がきっと残っているんじゃないかなと思ってます。これまで聞いてくださった皆さんに感謝します。
はい、ありがとうございました。本当はもっと見ていただいた時にちょっと時間が押してますので、聖書に入っていきたいと思いますけれども、今日はコロサイ人への手紙の1章の3節、もう一度読みします。私たちはいつもあなた方のために祈り、私の主イエスキリストの父なる神に感謝しています。今日お話したいことは取りなしということなんですけれども、取りなすということなんですけれども、誰かのために祈る、取りなすということなんですけど、多くの場合取りなすときというのは、その取りなす相手の人が例えば病気であったり、あるいは体の病気、心の病気だったり、あるいは救われていなかったり、あるいは今問題を抱えていたり、そういう状況だと思うんですね。だからそれに対して、治るように、あるいは解決するように、 あるいはそれに対してその人が変わられるように、救われるように、変わるようにということを祈ると思うんですね。でそれは当然だと思うんです。でその時に今の状況に対してこのままじゃいけないからこうしてくださいっていう祈りがほとんどだと思うんですね。病気ですけどもこれは憐れんで治してくださいって、こういうね、あの神様から背を向けてこんな荒れた生活をしていますけれども、ここから救い出してあげてくださいって、それは当然だと思うんですね。でもその時にどういうことかというと、今の状況に対して非常に否定的な見方、悪い時には批判的な見方をしているわけですね。否定的な見方をしていて、それはとっても良くないことだから良くなりますようにという祈りであり、場合によっては批判的な見方で、とんでもないことだけど神様憐れんで何とかしてあげてくださいっていう、そういう形だと思うんですね。でそれはまあ、ある意味で東電なんです、ある意味でね。しかし今日示されたことはそうじゃなくて、その今の状況を徹底的に感謝して、そしてその上でその人が神の御心の中を恵みによってこう、例えば病気であることを本当に感謝して、その上でその人が治るように、あるいは今最悪の状況だったりとんでもなかったとしても、そのことを徹底に感謝して、そしてそのことの上、そのこと、その人、その上で、その上で神様の栄光を現れるように、そういうことを言いなさいということですね。これはね、全く違う祈りになるんです。今を否定する祈りは、今を否定する、あるいは今批判する祈りっていうのは、その人に対して今は間違ってるど、良くないどって、だから神様何とか助けてあげてくださいって言うんですけども、感謝するってことは、今もこの人の中に神の手が働いていて、神様は愛しておられて、私の目は悪く見えたって、実は神は祭殿しかなさないから、このことさえこの人にとっては実は祭殿で、そしてその向こう側にすごい計画があるから、それを表してくださいっていう祈りで、根本的に違うんですね。そのことをね、ぜひ知ってほしいんですね。で、今山本牧師の一編枝を見ていただきました。前回の時はちょっと疲れを感じましたけど、今回は明るかったですね。で何かというとですね、入社した時、嫌だ嫌だ病っていいですね、これね。嫌だ嫌だ病ってちょっと流行らしたい言葉ですけども、嫌だ嫌だ病ってなったわけですね。ところが、それがまあ結局利益を上げる、今までね現場の看護師としてやっていたのが今度は利益追求になっていくから、まあ、でも残念ながら世の中の社会はそうでないとアウトです。結果を出さないとそれはもうアウトです。だって会社に利益をもたらさなければ会社にとってはもう困るわけですからね。それは世の中では当たり前の価値観です、ね、で聖書のことは言ってませんよ。でも世の中では当たり前の価値観ですね。それでそういう状況だったと。その中で本当に嫌だったけども、今日は祈ったって言ったけど、前の映像では感謝してたんですよね。感謝をして、そしてそのいろんな人もちょっとね、なかなか会わなかったんだけど、その一人一人のために感謝をして、そしてその後に祝福を祈って、救いを祈ったと言ったんです。今ある状況を変えてくださいっていう前に、その状況を徹底して感謝して、一人一人を感謝して、祝福して、救いを祈ったと言った。そしたら今日の辞めるときの何か、それから7年ですね、7年経ったときですね、あれから7年経ちましたってね、経ったときに辞めるわけですけども、そのときに、私の目にはあなたは後悔だって、あなたは私を愛しているって言葉を、同時に、パンフレットと言いましたよね。どんなパンフレットだったんだろうと思いますけども、まあね、それをプレゼントしたら、十何年ぶりになったら、そのパンフレットを持っていたり、救われた人もいたっていうんです。だから祈りの答えですね。で、すごく大事なところなんですよね。今の状況をそのまま感謝して、そして神様に問いなしていくと。その時に結果が出るんですね。ある、長崎ではない別の教会で神学校がやってたんですね。その神学校の働きの時にですね、感謝と賛美、マイリンさんの授業があるわけですけれども、その時にですね、ちゃんと言わないといけないからね。その時にですね、その感謝と賛美の授業の時に、その教会の僕、まあ、牧師と牧師人が言ったそうですね、特に牧師人が、夫のために徹底して感謝しましょうって。今年はそれをこの授業でやりましょうって、まあ、祝人ばっかだったそうですね、昼の授業でね。そしたらその時に今まで導いてた牧師はですね、じゃあ私はって言ってですね、その感謝の1時間するそうですね、祈りね。今進学校1時間祈らないこと多いですけども、当時は1時間祈ってから授業受けましたから、でそれじゃあ牧師はどっか行っちゃったんですって、まあ、しにくいと思ったんでしょうね。そしたら、まあ、みんなで感謝をし始めたんですけど、その人自身はですね、なんか人にはとても言えないようなことがあって、ちょっと感謝してあとはできなかった。ところが他の人たちは赤裸々に感謝し始めたんですって。そういう人たちがいたんでしょうね。面白いこと書いてますよ。味噌汁を食事の時音を立てて汁物を食べるのが嫌だ、気持ちも悪い、だけど感謝します。頭の毛を落としても拾わない、捨てない。 でも感謝しますと。まあそれから始まって他にもですね、とにかくまあそんなことまで感謝するのかっていうぐらい赤裸々に感謝したそうです。それに勇気を得て、その人は最初の時はもうちょこっとしか感謝できなかったけど、自分も赤裸々に1週間会ったことをとにかく感謝し始めた。そしたら夫人たちのもう何て言いましょうか、夫に対する徹底した感謝が1時間やったそうですね。それずっと続けたそうですね。そうすると全く教会に来なかったご主人が、まあ、三月に一度ぐらい文句言いながらでも来るようになったそうですね。そしてその牧師が別の地に赴任することになったことが決まった時に、最後の日ですね、最後の礼拝の時に、その人は普通に礼拝来たんですけども、気がついたらいつの間にか夫が来てて一番後ろに座ってて、礼拝が終わったら自分の方から牧師の方に話しに行って、何話してるんだろうと思ったら牧師が手を置いて祈り始めて、そして牧師がやってきて言ったそうですね、ご主人救われましたって。本当かいなと思っていたら、その後牧師はご主人は今に至るまで教会を休まないで来続けています。牧師にはなっていませんが、何が鍵だったと思いますか。感謝したんです。多くの人を取り出すときに現状を赤裸々に言っていいですよ。無理してね、でも感情もね、赤裸々に言っていいですよ。でも感謝をすることを忘れちゃいない、ね、こういう状況でこういう状況であることはちょっと私は受け入れがたいんですけれども、でも感謝します。あなたは愛を持って救われる、今再臨したはずですから、私の頭よりはるかに大きな方ですから、本当にありがとうございます。このことの向こうにすごい気があることを本当に感謝します。あなたの愛を救われていることをありがとうございますって言って、ね、そして神様どうぞ救われてなかったら命を与えてくださいって、ね、でこう状況あんまり良くなかったらね、あなたの心、あなたは再臨することを具体的に表してくださいって、こう分かりますかね。その時に神の手が生きて伸び始めるんです。で多くの人はですね、感謝してると聖霊が悔い改め導くことがあります。相手を責めるんじゃなくて自分をね、感謝すればするほど相手の悪いところが分かってきて、もう裁きまくってしまうという人、それは悪霊による感謝です。 100% 間違ってます。本当に聖霊に導かれて徹底に感謝すると、自分自身が悔い改めることはありますけども、でもそれさえもね、悔い改めたらね、許しが来るからね、同じことでずっと悔い改めてる場合も間違いです。祈ってるとね、悔い改めが導かれることがあるんですけど、そしたら悔い改めてください。そして自分も許しを受け取って、そしてまた感謝して求めていかればいいんですね。感謝した後に具体的に求めればいいのです。救いを求め、洗礼を求め、聖霊のバプテスマを求め、悪習慣解放されることを求め、癒しを求めていけばいいんです。でも今許されていることをそのまま徹底して感謝するんです。なぜか、神は祭典以外なし取られないから。サタンさえ神の許しでしか動かないから、罪さえも神様は悔い改めとき許して清めて益に変えてしまうから。だからね、徹底して感謝するんです。そして具体的に求めて祈るんです、神様にね。これをね、していただきたいんで、それを本当に心を定めてやるときに、ちょこっとじゃなくて心を定めてやるときに神様が働いてくださるということをね、どうだろう、覚えててほしいと思うんですね。でその時に神が具体的に働かれたことをね、ぜひ知っててほしいというふうに思います。まあ、最近説教は短くて申し訳ありません。昔は説教すごい長かったんですけども、最近はメッセージが短くなってきたんですね。でもそしたらある方がですね、コンパクトでいいと、ね、昔は私説教長かった時ですね、礼拝時間が2時間ぐらいかかったんですけど、言われました、子供に。友達呼んでこれないって、そんな長いのは耐えれないって言われたんですね。今だったら呼んでこれますよ、ですよね。ぜひね、友達をどんどん呼んできてほしいと思います。新しい人がいたら、新しい人向けに私はパッと説教を変えてしまいますから、同じテーマで話しながらどんどんね、私に新しい人向けに説教させてください。私はそういうのが大好きです。若い人向けに説教させてください。本当は若い人向けの説教が大好きです。だから中高生礼拝とか向こうでたまにやりますと、今年はイメージでしたけど、毎年ね、非常に盛り上がるんですね。だから長々と話をするのは年寄りの仕事です。コンパクトに話しますので、新しい人をどんどん連れてきて、今あなたの前にいる方のために徹底的に感謝して、そして問いなして、そして招きましょう。神様が今時は満ちてるから、あちこちで来ますね。あ、ごめんなさい、一番最初にと思った話忘れてた。そうそう、ちょうど先生、とっても嬉しかった選手あったんです。宮崎行くときにですね、メールが来たのかな。で、 のどみくん、南のどみくんが、洗礼を受けたいと言ってるから洗礼させていただきますでしょうかとか喜んでって言ったんですけど、聞いたらですね、南牧師がこの前見てもらった証ね、あの機械が治った話喜んだら、あの証を聞いていたのどみくんがなんか学校でなんか竹馬みたいなのがあって、それで自分一人一人なんかするんですって、なんかあったんですって。ところがその自分の竹馬みたいなのが竹ですね、竹がどうしても見つからない、なくなって、どうしても見つからなかった、どんな探しても。だ先生に言いに行ったら先生がじゃあ友達に貸してもらってやればいいよって言ってくださった。でもどうしても自分のが欲しかったっていう、はっと思い出したって、お父さんが言っていた、徹底的に感謝して喜んだんですって。そしたらすぐあったんですって。あんまり感動してお父さん言ってきたんですって、神様は僕も愛してくれて祈り応えてくれるから僕は洗礼受けたいって、いきなりそれであの洗礼受けることになったんですけど、実は私もですねあれを見てですね、事務所にですねシュレッダーが全く動かなくなってもう数ヶ月間で、ジョイ牧師が言われました、もうこれはダメですねって、イザヤ牧師業務用を買わなきゃいけません、業務用って言われた。で、あの私より力ある言葉を時々発するので困るんですけども、あの確かに業務用買わなきゃいけないと思って、業務用って高いんですね。で私はっと思ったんですね、あ南君の神様は私の神様ね、南君にばかり感謝の証をさせてはいけない、南君はどんどんしまっていくけど、私もね、それでね誰もいない時事務所でねやろうと思ってね、あのね私ね、あのそのシュレッダーが、ね、動かなかったことを喜んだ。それでねちょっと踊って、手を置いて祈って感謝して、それで電源抜けてたからね、電源入れてねやってみた、動いたんですよ。もっと喜んでよたかが知れたと思ってるでしょうけど、興味方高いんだから ね、遠慮がちに拍手しなくていい、拍手をするときはもっと堂々としてくださいそれは私じゃなくて神への感謝だから、挨拶するときも大声でしてください、おはようございますとか言ってるんで、世の中の教会と思いますよ、ああ暗い教会だなって。適当に拍手するとね、帰ってしない方がよっぽどいいんです。神様に対して本気になって拍手してください、ね、でね今も動いてるんですよ。私毎日いろいろ知ったりかけなきゃいけないから、私ね感動してるんですよね。で今私たち動画見てもらってるのはね、感動しておしまいじゃなくてね、あなたもやってほしいから。でのどみくんは7歳だそうです。私62歳、南くんは39歳、39歳がサンキューって言って賛美喜んだら機械が動いて、7歳の子はそれに感化されて祈ったら喜んだら 竹が見つかって洗礼受ける気になって、62歳が喜んだらシュレッダーが動いて境内が助かって説教で使ってる神様はねそういう方なんです。だからあなたの愛する人のために、あるいは敵対した人のために本当に感謝してください。心を定めて、そして求めましょう、救いを、癒しを、奇跡を、解放を。今の現状を否定しないで、その人を批判しないで、本当に神に愛されていることを受け入れて徹底して感謝して求めてください。神の手が具体的に動きます。それね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちが本当にイエス様、具体的に丁寧に感謝をして祈っていただけるように、あなたはどうぞ導いてください。お祈りしたいと思います。罪があると祈ることはありませんので、まず悔い改めをしましょう。あなたの願いを素直に大胆に求めてください。癒しの方は手を置いてくださり、問題の方はそれを主の前に祈りましょう。自分のことでも家族のことでも結構です。私も祈ります。心を合わせて祈りましょう。神が聞いてくださいます。天のお父様、一人一人の願いを今あなたの前に差し出しました。どうぞ一人一人の願いに応えて、病を癒し、心を癒し、健やかにし、問題に対する解決を与え、導きを表してください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ、癒されよ、癒されよ。この問題に対する解決を与え、導きを与え、必要な経済を完全に満たしてください。奇跡を与えてください。信じなさい。告白を変えなさい。言葉を求めなさい。言葉を受けたら告白しなさい。 私はその信仰の実を通して奇跡を与えていく。今までできなかったことを私はなそう。私はあなたに言葉を与え、そしてあなたが告白すると奇跡をなそうとしられます。膝と関節の痛みをイエス様って命ずる。癒されよ。完全に癒してください。お願いいたします。イエス様何をっていたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。癒された方、解放された方ですね、ぜひ後で教えてください。今晩でも明日でもですけど、きっと起こりますので、ね、よろしくお願いいたします。じゃあお願いします。